お祈りいたします。憐れみ深い天皇と様、皆をあがめて心から賛美いたします。主がこの場に伴ってくださり、私たち一人一人に語ってくださるから期待してありがとうございます。どうか聞かしめてください、悟らしめてください。またその御言葉によって生きられるように、神様一人一人を祝福してください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書では絶えず祈りなさいと言って、まず祈りというのは絶えず祈るものだということ、それで神様が命令した、神様から願われることであるということですね。また祈りというのはまず神様が私たちに尋ねてくださり、私とお話ししようという、そういう神様の願いから始まったことなんです。で、すなわち私たちが神様の御前に出るということから始まるわけですね。私たちの祈りの対象は神様だから、私たちが神様の前に出るということから、その祈りというのが成り立つから、神様の前に、出ることは私たちが何しに出るのかなんですね。で、今言ったのは呼ばあったから、神様から願ったから、神様が私たちとお話ししたいから祈りって初めにこう成り立つことなんです。普通は私たちが神様に何か言いたいこと、知らせたいこと、また私たちが神様に何かこういただきたい、そういうものがあって祈りってこう成り立つみたいに考えるけど、そうじゃなくて、祈りというのはまず神様の方が私たちに尋ねてくださったことなんですね。で、神様がもし私たちに来なさい、言いなさいと言わないならば、私たちは神様の前に行くことも話しすることもできません。で、まずは私たち誰一人も本当は神様の御前にそのまま出ることのできない、私たちは罪人であり汚れたものなんです。で、イエス・キリストのゆえに、父親のゆえに、神様の御前に恵みの御座に出ることができました。で、神様が私たちと交わるために、私たちと対話をするために、神様の方から道を備え、道を作ってくださったわけですよ。それでイエス様だけが私たちと神様とのその間を結ぶただ唯一なる道なんです。で、イエス様は私が道だと言いました。で、その道だということは父の身元に行ける道であり、そこだけが私たちが生きる道、命の道だという意味にもなるんですね。で、その神様が私たちに、私のところに来なさい、私とお話ししようということで祈りというのが始められたと言いました。で、神様は私たちに何で来なさいと言ったのか、もう悪いこといっぱいしたから、また足りないのがいっぱいあるから、叱ってまた戒めて、何か神様は私たちに仰せつけるためにそう おっしゃるのか、そうではなくて、神様は私たちに知らなくてはならない、そういうもの、なくてはならないそういうものを与えるためなのか、まず神様が私たちを呼ばわったその身旨というのは、いつでもあなた方を祝福しよう、あなた方を生かそう、あなた方に恵みを与えようという神様の身旨であることを私たちが信じなければならないんですね。罪を犯した人間は神様がアダマアダマと呼んでも木陰に隠れました。なぜなら自分に罪があるということを知覚する、私たちは誰もその聖なる神様の御前に堂々と出ることが本当はできません。だから隠れてしまうんです。そうするか、また人間同士でもこう木の葉っぱでね、夫婦がそれまでは罪を犯すまではお互いが恥ずかしくなかったのに、もう裸になれば恥ずかしい、自分のものを全部さらけ出せば私たちは恥ずかしくて、お互いにこう隠したくなる。それ理解できますよね。今私たちがいくら親しいと言っても、本当に一つ二つは隠さなくちゃならない、そういう自分の奥深いものを持っている。で、しかし神様は全てご存知なわけですよ。 で私たちが神様にものを言って、神様が改めて あそうかと言って、知ることは本当は一つもないんです。私たちよりも私たちの中、私たちの状況、私たちの全てを最もよく正確にご存知の方が神様でしょ。逆に神様、私の心はどうですか、私の思いはどうなんでしょうか、私の今状況はどうなんですかと、私たちは神様に聞くべきで、私たちが今こういうことがあって、こういう思いがあって、こう考えて私はこう願ってるんですよということを神様にこう押し付けて、神様に知らせる必要は本当はないんですよ。なぜなら神様はすでにご存知だから。だから神様は祈りということを聖書を通して見るときに、絶えず祈りなさいと言った、その祈りをもって私たちの思いを改めて知ってくださり、なんかこう私たちが願ったから何かをなさるという、そういう方ではなくて、神様が私たちに神の願いを持つようにしてくださって、その願い通りに神様にこうお願いする。逆に言ったら神様が教えてくれなければ、私たちは私たちの欲望や情欲によって自分のただ心が願うこと、思いが、体が願うことしか感じられずに、本当に祈るべきことは知らないんですよ。神様に何を言わなければならないかを私たちは誰も知らない。だから聖書では、ローマ書では、人が祈るべきこと、自分が何と祈ればいいかをわからないと言ってよ。だからわからないことを聖霊様が御心のままに私たちのうちでこう祈ってくださる。でその祈りが嘆きだと言っています。ため息で、本当に聖霊様が私たちの心の内にあって嘆いてため息をつく、そういう神の心というのは私たちに祝福なのに、私たちの状況、私たちの現状というのは神様から見たら本当に知るべきことを知らず、求めるべきこともわからない、そういう私たちなわけですよ。で聖霊様が来てくださり、聖霊様が御心のままに祈らせてくださる。またよく聖書で御言葉にとどまって祈りなさいとか、イエス様の名で祈りなさいとか、またその二人が心合わせて祈るならば、天の父が全てを叶えてください。主が御言葉が私のうちにとどまり、私が主の前に、主のうちにとどまれば、御言葉のうちにとどまれば、何でも求めなさい、そうすれば主が天の父が叶えてくださる。イエス様の約束は御言葉に沿って、御心に沿って、御霊に沿って祈る全てのものは神様が必ず全て叶えてくださるという、そういう約束なんです。なのに私が祈ったら神様が聞いてくれるという、この私ということがそこに入っちゃうと、さあ私の祈りがイエス様の御言葉の聖霊に沿った祈りと合うのかどうかをまず点検するべきであって、私が祈ったから神様が聞いてくださったとか、私が祈ったのに神様が聞いてくださらなかったとか、この私というものがそこで主語になってしまうと、祈りが本当はおかしくなってしまうんですよ。そうするとある人はもう神様とすごく親しくて、でその人が祈れば全部神様が叶えてくれるみたいな、そういうなんか祈りの特別なこう力を持っていると。違います。祈りの力はイエス様にあって、聖霊様にあって、皆にあるんであって、ある人にあるわけじゃないんですね。だからある特別な人の記述でもないし、祈りというのはそういう意味で一人一人の特別な賜物ではないんですよ。御言葉によって生きるということが全てのクリスチャンの神の子供の生き方であるならば、祈りというのは全ての神の子供が父と前に出て交わって物を言って神の声を聞くことが ができることが祈りなわけです。でさっき祈りというのはまず神の御前に出ることだと言いました。だったら私たちは神様をどのように思うか、どのように神様を取り扱うのかによってその前に出る姿勢が違うでしょう。神様が本当に天地万物を作って全ての、全て栄光に輝く威厳のある方だと言ったら、私たちはその前に出る時にどのような姿勢に出るか、聖書から言わせれば、黙りなさいとあります。御前だから黙りなさい、御前だから喜んでて、喜びを持って出なさい、感謝を持って出なさい、また伏して出なさいとか、神様の御前に出る一人一人に対してのその条件というんですか、それは私たちの義とか私たちのある勲ではないけど、でも神を神として立て祀る、本当に神を恐れるというか、恐れ追い方だから恐れるんで、神の罰を恐れるということではないですね。でそのように神の御前に出て、さっき言ったように私のことを知ってもらうために行くんじゃなくて、私のことを知っておられる方の前に出るわけですよ。そして神様、私は知るべきこと知らないんです、私が今何を知るべきか教えてください、私を照らしてください、どうぞ語ってください。本当は祈りは聞くために出るものなんですよ。今日の今あの歴代史のここに出てくるヤベツという人、この人が祈ったら神様が全部聞いてくださったという言葉が10節の終わりにありますね。神は彼の願ったことを叶えられた。でこの人が祈った通りに祈ったら叶えられると思って人々がこの祈りをよく暗唱するんです。で額縁に入れて家に飾って、でこの人が祈った祈りは私を大いに祝福し、私の地栄を広げてくださいますように、御手が私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますようにという祈りです。そうしたら神様が全部聞いてくださった。この祈りは皆さんが本当は願っているものなんですよ。そうでしょ、どの人間であっても神様が祝福してほしい、神様が助けてほしい、神様が本当に私の地境を広げて、私が住むところを広げてくださいますように、私が苦しまないように、私が辛い思いしないように、本当に災いから遠ざけてくださいっていう、その祈りというのは全ての人間が本能的に持つような、そういう祈りなんです。なのに神様はこの祈りを聞いてくださった。でこの神様が彼の祈りを聞いてくださったという背景には、私たちが見落としちゃならない大切なものがあるんです。神は決して私たちに騙されることがない。私たちの心と私たちの思いを調べられる方は、この人がこの言葉通りに祈ったその言葉のその心の動機、なぜこれを祈ったかを知っておられる方なんです。この人が情欲や欲望で祈った祈りではなくって、これが御心にかなう祈りであったということを私たちが見落とすならば、ただ言葉だけ私たちが理解して、これを自分の世にあっての情欲、世にあっての欲望を神様にこの言葉を適用してください、ヤベツにもあげたじゃないですか、ヤベツの祈りは叶えられたじゃないか、私の願いも叶えてくださいという、そういうことになりかねないですね。しかし決してそうではありません。もちろん神様は、あなた方が受けられないのは求めなかったからだという言葉もあります。しかしもしあなたの快楽のために間違った心の動機を持って神様に祈るなら、それは決して叶えられることのないという、そういう神様って本当に聖なる方であり、私たちの心の動機をなぜ祈るのかを調べられる方だということなんです。ここにヤベツという人が 登場するんですけども、ここにずっと誰の子誰の子誰の子というところがあって、旧説に矢別だけは彼は兄弟たちよりも重んじられた、彼の母は私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って彼を矢別という名で呼ばった、名付けたでしょ。皆さんが自分の名前が、自分で選んだわけじゃありませんね。で、自分の名前がお母さんを苦しめたという名前でずっと生まれた時から呼ばれたならば、皆さんどういう思いをしますか。あなたによってこの家は祝福された、あなたは本当にこの家に宝物だとか、私はあなたにこういう期待を託してこの名をつけたとか、そういうことではなくて、あなたは私の苦しみの子なんだ、あなたが生まれて私は苦しむ、もし、障害者の子供が生まれて、私生児が生まれて、それでそのお母さんがその子供を産むことによってとても辛い思いをする、でそれを名前でつけちゃったら、その子供は自分が障害児になるにしても私生児になるにしても自分の罪でもないし、自分が選んだわけじゃないけど、それを常に誰からも呼ばれるようになる、言われるようになる、でその時のその子供が受ける心の傷というのを私たちは想像することができます。この矢別という人は本当はこの生まれた時から生活の上では本当に名前でもって親を母親を苦しめた、そのなんていうか責任というか、それを背負われて育った人、生きてきた人なんです。神様はヤモメと孤児を顧みる方なんです。病人を癒したいと思っている方なんです。神様がこの矢別に対してどういう憐れみの心を持ったのか、人が蔑むほど、人が指さすほど神様は彼の心を察し、彼の心に本当に慰めを与える、そういう神様です。で彼は神様にしか自分の心を打ち明けることのできる相手を本当はこの地上では持ってない、持ってなかったという、そういう彼の身辺のことを私たちはこの名前一つで、この旧説の言葉でこう読み取ることができます。日本で在日韓国人がただ朝鮮人だという一つで、こう名前一つで指さされてきたこと、私も自分の子供は外国人だから日本の名前をつけないと言って、もう韓国では当たり前のそういう名前なんですけども、子供たちに日本式の名前を全然つけませんでした。それであえて韓国式の名前をつけたんです、名字も。それから彼が長男が3歳の時に保育園入って、その時からその名前でもってこういつもカタカナでふりがなをつけなくちゃいけないわけですね。でそこでみんなから言われる、名前がおかしかったらそれがこういじめの対象になるんですね、条件になります。でこれが母親を苦しめ、母親から言われる、私も母親ですけど、周りでこうであっても私がうちの子供に あなたの名前は全然おかしくないよ、韓国に行けばそれはみんなが持ってる当たり前の名前なんだって、だからそれはおかしいと思う人がおかしいんで、あなたは全然おかしい名前持ってない、あなたは私がこういう思いを持ってつけた名前だから立派な本当にいい名前なんだよということを私が説明することができます。でもここの矢別みたいに母親があなたのために私が苦しんだんだと、私がうちの長男のために 本当はたくさん苦しんだし、たくさん泣きました。彼が日本でそうやって小さい時からいじめられて、またいろんなことを通される時に、母親である私も一緒に泣き一緒に痛みました。だけどもいつも彼に言うんです。私があなたを身ごもった時、あなたを産んだ時、私は最も幸せだと、あなたは私の喜びの子なんだと未だに言っています。私が孫たちの名前を考える時、今孫たちは韓国語でも英語でも日本語でも呼べる、そういう名前をつけています。あえて韓国人だから韓国式ということで強調しなくなったのも、私も少しは丸くなったというか、そうなんですけど、私が自分の子供を産み名付ける時はあえて韓国式ということをすごく強調しました。でそれを彼が背負われた。で今ヤベツがこの家族によって背負われた立場、社会でどう言われても家族が見守ればそれでも逃げ場がありますね。でもこのヤベツの場合は家族の中で言われる。で彼の逃げ場は本当に神様しかいなかったと思うんですね。で神様はしかし彼を蔑まなかった。神様はあなたは私の本当に苦痛の子だとそのようにおっしゃらない。でヤベツがイスラエルの神に呼ばれていた。私たちが本当に祈りの対象が誰なのか、神様であって、神様とどういう交わりをしているか、イスラエルの神に今ヤベツは言っています。私たちは自分のいろんなことを考えたりするときに悩んだり、また親に聞いたり友達に聞いたり周りの隣人に聞いたり、また世で立てられてる専門家たちに聞いたりいろいろします。でもヤベツはイスラエルの神に聞いて、私たちは誰に聞いてるんだろうということの部分まず問われますね。私たちは祈ることはキリスト教的な何か一つの教示として、食べる前に寝る前に、また人の家に入った時に礼拝の途中何かで祈るけど、そうじゃなくて本当に私と神とのこの交わりの中で私は何を神様に願っているのか、困った時の神頼みみたいに自分が問題を意識して問題を感じた時にこの問題の埋め合わせ、問題のそういうことのためにだけ神様に求めて出るならば、それは普段の時は問題がない時は神様いない、神様いらないみたいに今生活してるわけですよね。でも絶えず祈りなさいと言った神様、私たちに絶えず神様が必要だよということなんです。今日もここに来ながら主人と話しました。私が御言葉を伝えたり、私が人に対して何かを奉仕するということは、これが仕事でもないし、私が何か特別にできたから持ってるからということじゃなくて、そのことによって私が生きるから、そのことによって私が聞くから、私は今までしてきたし、またこれからもするだろう、要求されてでもないし、またこれを人に施すということでもないし、私にとって神様は宗教じゃなくて私の生きる、ただ今この瞬間でもその方がいなかったら生きる意味合いもないし生きる術がないから、だから神様なしには生きることができないから、神様って私が生きる、その息をする瞬間瞬間その方は必要なんですよ、空気がいるみたいに。だから困った時と言ったら私が息ができないというぐらいのもの、私がもし神様と他の人より親しく交わるならば、他の人より私は息が苦しいんだって、他の人がどこかが痛くて神様の前に行くならば、私はいつも息が苦しいから、息をするたびに神様のところに行かなければ ダメな、そういうあの患者というか、そういう状態、それの違いだと思うんですよ。で、ヤベツが神様の前にこの世に祈ったのは、ある時一回祈ったというそういう話じゃなくて、彼はこういう祈りの心を持って神様の前にいつもあの交わった、生きてきたということです。それで彼が神様の前にその立つこと、神に呼ばれていた、今日本語には出てないんですけども、ここにもし神様の願いならばという言葉が隠されてあります。祈りには御心であるならば、祈りというのは私たちが言うようで神に要求することはできません。人間は神に要求することできません。私たちがもし御前に出たならば、本当に神の前に出たならば、神の御旨ならいただけますよ。神様の御旨ならどうぞ叶えてくださいです。あくまでもその決定は神様にあります。神様、私を祝福してください、大いに祝福してください。この祝福してくださいの背景にも神の祝福でしょ。神から来る祝福は神様が祝福だと思うことが私たちになることなんですよ。私たちが祝福だと思うことを神様知ってくださいじゃなくて、神様が祝福だと思うそのことを私になさせてください。心の貧しいもの、そのままでも貧しいものは幸いです。天の御国を持つことができる。天の御国を持ちたいけど、心もそのままの生活でも貧しくはなりたくない私たち。悲しむものは幸いです。神の慰めを受ける。でも慰めを受けたいけど、私たちは悲しむのは嫌いなわけです。上乾いてるもの、義に上乾くと。義というのを私たちは考えてない。義は自分が正しいと主張しようとはするけれど、本当に何が義であり私がそのようになろうとすることはしない。上乾いてない。今世の中で最もダメなものの一つ、クリスチャンの生活の中で最も私たちが本当にこう世と調子を合わせてる部分が何なのかというと、義に飢え渇いてない。神の国と義を求めなさいなんだけど、神の義を必要としない。神様許すから、私をそのまま受け入れるからということで、私が神の子供として、父が清いみたいに清く生きなくちゃいけないんだということは棚上げにしてしまって、それは大目に見てしまう。もちろん十字架の血潮は私たちの全ての罪、全ての咎を覆って清めてくれてくださいます。でもよみがえられたイエス・キリストにあって生まれ変わった神の子供たちは、御霊によって、聖なる御霊によって、神の御言葉通りに生きられる力をすでに持ってるわけです。ただそのようにしようと思わない。自分の願いも自分の情欲も自分の楽しみも自分の快楽も少しは全部置いて、それで他の人よりは少しなんていうのかな、こうキリスト教的なそういう清さを持てばいいというような程度なんです。父が聖なるように、父が清いようにという神様とのその水準に達しようとは絶対しないんです。そうすると、なんていうのかな、黒ではないけど灰色でもいいみたいな感じ、白くなろうとしない。そういうのが私たちに罪に対して鈍感にさせて、神の前に、光の前に出て、自分の思いと自分の心を全て照らしていただけ、引き出していただけ、そこから隠されている罪を、咎を 全部吐き出そうと思わない。これも大事、これも大事、これもいいものだよ、あれも良いものだよと言って、私たちが自分の生まれながらのこういう生活とか、そういう思いとか、そういう感情、そういう心を大事に大事に握って自分の気を捨てない。そのことによって神の気で生きることを放棄してしまうわけです。神の気は私が気がないときに必要なんです。私に善がない、一つもない、私にあるものは不義しかないんだという時には、恥ずかしくて出られないです。その時に髪の毛って必ずいる。その髪の毛がイエス・キリストのうちにで、イエス・キリストで私たちは切る。イエス様は髪から出て私たちの知恵となり、私たちの清さとなり、私たちの義となり、私たちの贖いとなってくださった。だからイエス・キリストはおられる、そこには私たちは罪に定められることはないんです。だけど私たちはイエス様じゃなくて自分自らが罪に定められることがないみたいに考えちゃう。イエスキリストのうちに私がいることは、すでに私は生まれながら私は全部釘付けられて葬られて、もう私は過ぎ去ったなんですよ。でも過ぎ去らずに握ってて、私たちはよみがえった復活の力をそこで生きようとするけど、これは絶対できないんです。復活の力は私、生まれながらの私というのが否定されてるこそ初めて提供される。赤ちゃんが胎児の時は胎児なんですね。命は命でも大事なんです。で、生まれたら元には戻らない。お腹の中にまた入ることはできない。イスラエルの民がエジプトした時はエジプトから出て航海を渡った。そうしたらアラノの生活がいくら辛くても元には戻れない。それは神様がその戻る道を塞いでしまいました。それと同じく神の子供となったら、確かにイエス・キリストにあって罪を犯さずに父のように清く完全な生活ができるように御霊が望んでくださいました。だから今私たちのうちにはイエス様が、御霊様が生きておられます。なのに私たちはイエス様のその御霊が私たちに望んだということは、自分の生まれながらの自分がまず十字架にイエス様と共につけられて共に葬られたというのが前提でしょ。だから前提を私たちが無視してしまう。エジプトしなくって荒野に行けなかったみたいに、私たちは十字架を通さずにはよみがえったイエス様のうちにあって生きることはできません。で、私たちが今このそういうことから私たち今考えてみると、ヤベスの祈りは全部神の御心にかなう祈りだから聞かれたということです。だから神様が私を祝福してください、それは神様の御心です。神は人間に対して思う心が祝福だということ。確かに荒野に導いて出エジプトした人たちをこう40年間もそのようにさまようみたいに神様が導いた理由は、彼らを低くし、心を低くして彼らが本当に神の御心通りに、御言葉通りに聞き従って生きるのかどうかを試すためだとあります。それは心を低くするためであるけど、それは神の前に高くするためなんです。で、結果的にはあなた方を祝福するためだと神様説明しているわけです。だから私たちに神様がどういう訓練をし、どういう導きをするにしても、そこの神様の目的は祝福なんです。もし神様は私たちを祝福する心がないならば、私たちを放っておけばそのまま私たちは死に滅びるわけです。 その私たちを救い、その私たちを清め、その私たちを神の子とし、その私たちを完全なものとし、神様が私たちに何をしようとするのか。私たちを神のなんかたくさんの子分にして、神様の思う通りにロボットみたいにさせようとするのか。違います。神様が私たちに与えようとするのは祝福である。もともと神様は私たちに永遠の命を、安息を、また私たちに本当に神が良しとするその一つになって生きることを願いました。それでそのように作りました。そこから私たちが罪を犯して、私たちが道を外れたんで、神様が私たちにそうさせたのではありませんね。ならば神様を、私たちが道は外れたけど自分から元に戻ることはできない、自分から罪を脱ぎ去ることもできないし、そこから自分を贖い出すこともできないし、そこから離れることもできない。私たちが本当に習慣一つ直せないです。そういう私たちを神様の方から救い、神様の方から正し、神様の方から清めてください。それが祝福です。だから祝福してください。それは神様だけができることですから、神様にお願いします。またここに私の地境を広げてください。この地境っていうのは、ただ大きい家とか大きい土地とか大きい国とか、そういうことではありません。私たち神様にあっては、本当は全世界、天と地にある全てのものが神のものですね。でそこに私たちが主と共におられるならば、私たちは真理のうちにあって、どこにあっても自由なんです。どこにも縛られることはありません。地境が広げてくださいますようにというのは、心広げて、私たちが本当に自分が自由に生きるところを広げる。それは御国をどこにいても体験し、御国の心地を私たちが味わっていける。ここは私の、ここはあなたの、ここは彼の、こうじゃなくて、本当に神のものとして、自分のものはなくても全てのものが神のものですから、そこにあって自由に生きることができる。何一つ不足のない、本当に天が開かれた、そういうもの、柔和なものをこの地を相続する。柔和なものはどこに行っても主と共に歩み、どこにあっても、どの人のところにいても、そこで神のものとして生きられる。本当はイエス・キリストが、あの、自分は枕と置くところもない、ね、イエス様は自分の土地とか自分の家とかをこの世にあって、持っていませんでした。だけどもイエス様はどこに行っても不自由しません。なぜなら神様と共です。本当にイエス様おられるところに御国が望んでいるから。また弟子たちも同じでした。ただ御霊様が導かれるままに歩んだ彼らだけど、でも彼らには何一つ不足することありませんでした。聖書には愚かな者が地に、土地にこう線を引いて、こう名前をつけて、それでこれが私の、誰のって言って言う、それが愚かなんだと。今日本とか韓国とかアメリカといろんな国々が自分の土地というのがありますね。今韓国だって、昔はそのモンゴルの近くまで韓国の土地だったからとか、今日本だってほっとというか、そこは日本の土地だからと言って、でもロシアではもうそこは今何十年か自分の土地なんだと言って、お互いにそうやって争っています。でも神様から言えばこれ全部神様なの。で結局人間が、国が 自分の名でいろいろ自分のもんだと思って争ってるけど、これは本当に争い、お互いに悔い合って滅びるようなものなんですよ。で神様はもうそれを一言で愚かなものだと。今ヤベスが神様に私の地境界を広げてくださいますようにというのが、そういうものではないということなんです。商売繁盛とか自分のなんか経営する、自分のこう住む、自分の何かこう動く、そういうものが広がるんじゃなくて、本当に御国がどこにあっても、行くところどころにあっても、自分が行くところどころに御国が望むようにということです。で、御手が私と共にあり、災いから遠ざけて、御手が私と共にある。御手というのは助ける御手にもなりますけど、御手というのは私を治める御手にもなります。そうですね、神様の御手が共におられるというのは、私が予的にならないように、神の威厳の下で、また本当に神様が助けてくださいますよ。で、神の助けというのは、神様が私たちのしもべのようになって助けてくださるのは、私たちがあの赤ちゃんみたいに自分で何をすべきかもわからないし、何もできないから、いちいち教えて、いちいち助けてということはなさるけど、だからといって神様が本当にしもべになることはないし、私たちについて回ることはないわけです。私についてきなさいとイエス様が言うんで、聖霊について歩みなさいというのであって、神様が私たちについて歩むことはないわけです。だから御手が私と共にありというのは、この人自身が今主と共に歩む、また主の権威の下にいるということなんです。暗唱するときにこうやってあの頭の上に手を置くんですけども、もし誰かがいつも私のこう頭の上に手を置いて、私の頭をこれ以上は上げられないようにするなら、私たちすごく窮屈ですね。神様がいつも私たちの上に手を置くというのは祝福でもあるけれど、神が治める、うのぼれるな、傲慢になるな、人より比べて自分が高いと思うなというようなこともあって、主の手が助けるのは、私が御前に立つべきところに立って、すべきことをして、思うべきことを思うことができるように神様が助けることなんです。私がなんか自分の思う通りに生きられるように助けることは神様決してしません。神の思う通りに生きることができるように助けてくださるわけです。だから神の助けはいつでも本当は必要なんですよ。助けがなくちゃ私たちは決して神の思う通りに生きることもできませんし、神の思いが何なのかも分かりませんから。だけども問題は、私たちは本当はそれをすごく嫌うんです。でも今ヤベスはそれを祈った。神様、私を助けてください、私と共にいてください。それは彼自身が神から離れず、神のうちにとどまったということ。また災いから遠ざけて、私が苦しむことのないようにしてください。これは患難から私たちが救い出されること。ただ台風に津波に遭わず、地震が起きたのに、私たちはその、ね、地震が起きたところから遠く住んで、私だけ助かったと、そういうことの話じゃないです。私たちが自分の欲に引きられて惑わされる、人間が無知のゆえに騙される。だから知るべきことを教えて、本当に神様が私をこう一歩一歩共にいてくださって、導いてください。そうすれば私たちは罠にかかることなく、悪から誘惑からも私たちは離れることができるわけ。イエス・キリストについて歩むためには、自分を捨てて自分の十字架を毎日負いなさいとあります。条件があるわけです。救われる条件はないけど、救われることは 神様が全て成してくださって、ただ信じればいいんです。だけどもイエス様について歩むのは条件があるんですよ。もちろんそれも神様の方から知ってくださることなんです。だけども自分を捨てて自分の十字架を追いなさい。私の生まれながら自分を捨てなければ、否定しなければ、また毎日、毎日というのは毎日1回じゃなくて毎日24時間ずっとの話なわけです。だから毎日毎分毎秒ずっと自分を捨てて、自分はもう死んだんだと、生まれながらの自分の欲ではなく、自分の思いではなく、ただ御言葉が私になるようになさせてくださいという、本当に礼拝者として神様についていくというのは、自分でこうしゃしゃいでいくんじゃなくて、自分がイエス様と共に死んだ、もう自分はいない、これから生きるのはただイエス様が私のうちにあって生きることなんだ、聖霊様が私たちのところに来てくだされば私たちは力を得ますね。でその力は何の力なのか、地の果てどこにあってもいつどこでも、ただイエス様を表す力なんです。イエス様のように考え、イエス様のように思い、イエス様のように生きられる力が御霊によって与えられる。自分の思う通りに、自分の願い通りにもし歩むならば、私たちは災いにわざわざ自分からはまり込むようなものなんです。自分が罠にかかる、自分が悪という悪に負けてしまう。そうすれば私たちは心配があって恐れが出てきますね。で今ここに苦しむことがないようにというのは、もう心配すること、恐れること、不安になることがありませんように、逆に言ったら信仰から信仰へと歩めるようにしてくださいということなんです。なぜならば私たちが恐れるとか不安があるということの根元は神を信じない、神様の約束に期待しなくて、その約束に全く依存しないから、 100% 依存しないから、私たちは不安になるんです。で心配になるんです。二心持つもの、疑いが少しでもあるならば、そういう人は神から何をもいただけるとは思うなと聖書はあるんです。何もいただけない。90% 信じて 10% 疑ったらどうなるのか。やっぱり心配は心配ですね。不安は不安です。神様がもう二度と水によってこの世を滅ぼさないとおっしゃったけども、人々はバベル塔を建ちました、建てました。なぜならばもし神様が約束を破って、それで水で滅ぼすようなことがあっても生き残ろうとしたんですよ。だからたくさんのクリスチャンの人たちは祈るんです。で神様にお願いするんです。でこれは神様の御心だと思うんです。で神様聞いてくださると期待するんです。だけどももしかするとしてくださらないかもしれないから、この人もこのこともああいうものも神様が聞いてくれない時のために備えておく。それが家庭であり、それが職場であり、それが社会的な地位であり、それが富であり、いろんなことになる。神様が与えなくても生き残ろうとするし、神様が助けなくても私がなんかこうちゃんと生活が維持されようとするし、神様信じない人だってああやって全部生きてるんだから、もし神様が私を拒んでも、私があの人たちみたいに生きるいろいろな条件を私が整えるなら私も生きられよと思う、そういう双心を持ったら神様から何も受けられないし、まずは心の恐れやまた心配というのは消えないんですよ。クリスチャンの一番祝福は何なのかというと、 心の安らぎなんです。なくても心配がない、何にも見えなくても心配がない、失うものもこれから何か得たいものもないわけですよ。なぜなら私におられる神様の祝福は誰も取ることもできないし、誰も盗むことできません。私のうちにおられるイエス様を誰も奪うことできないでしょう。またイエス様の懐の中にいる私たちを誰も引き離すことできません。イエスキリストにある神の愛から私たちを引き離すこと、どういうもの、どういう力もできません。神様はそう宣言してるのに、私たちは二心を持ってる、疑ってる、信頼しきらない。信頼するというのはしきることなんです。もう疑わないことなんですよ。私たちイエス様信じるというんですね。だ信じるというのは本当に信じる、信じきてることなんですよ。イエス様が私の救い主、私を助け主、私の酒どころ、私の岩、私の命、私の道、私の真理、私の門、私の本当に良い牧者なり、私の全て告白したならば、その通りに私たちが信じて生きるべきでしょ。酒どころを別に作ったり、岩を別に作ったり、囲いを別に作ったり、門を別に作って、私の頼るところを家族にしたり、この地上にある教会組織にしたり、ある富にしたり、そしたら本当に私たちの信仰生活は偽りなの。信じてない、本当にそういう人は何も神から何一つ受けられないとあります。本当は受けてるんです。だけどその幸いを本当に幸いとして、平安として、喜びとして、祝福として味わうことができない。でも今ヤベスはそう祈ったら神が叶えてください。彼は御心通りに祈ったら、もう得たものとして味わう生活を知ったのです。だから幸いなんです。なぜヤベスの祈りがここに特別に書かれているのか、なぜ彼が祈ったことを神が叶えたか、それは背後に彼の祈りの姿勢、祈る心の動機、その祈る状況、それが神が彼を通して祈らせた祈りだから神が叶えられたんであって、彼の情欲から、彼の欲望から、彼のただ人間的な勝手な願いではなかったということなんです。祈りが私たちがただ言いたいことを言うのではなく、神様が私たちに何を与えたいのか、神様の思いを私たちが知ることによって、私たちがそれを自分の言葉で神様に願い出ることなんです。神様は私たちが神の思うこと、神の思いを知るようにしてくださいました。またその通りに私たちが自分の心も願うようにしてくださったんです。だから神の喜びが自分の喜びとなり、神様が与えてくださった時に、私の祈りを聞いてくださったではなくて、本当に神の思いが私の心に、私の生活に成就されて、私がそれを味わうんだと感謝すること。神様は私たちのしもべではなく、いつでも私たちの神様なんです。ヤベツにとっても同じです。神様はヤベツをエコ引きしたのではありません。他の兄弟より重んじられた。それは神様が彼をエコ引きしたのではなく、家の中からも、本当に私が悲しみのうちに子を産んだからと言って呼ばれた、そのヤベツのその立場、その名前が呼ばれる時に、ずっと彼が受けたその彼の悲しみ、それを神様が 見ておられて、神様はそのようにしなかったでしょう。神様は彼をその母親のように、その家族のように思わず、彼にとって神様はお父さんであり、神様であり、助け主であり、また交わってくださり、神を祝福する、そういう神様であった。今私たちにも同じです。私たちが世にあってどういう状況であって、どういうふうに呼ばれようとも、どういうふうな扱いをされようとも、神様は私たちに祝福する神であり、私たちを守る神であり、私たちを導く神であり、また私たちにいつも憐れみ深く、また本当に伴ってくださり、私たちを全ての悪から誘惑から守り、神の子供として生きられるように神様保証してくださる、責任持って成し遂げてくださる、今も生きておられる神様です。お祈りします。神様、私たちは祈るべきことを知りません。でも御霊様によって神の思いを私たちに立ててくださり、そういう志を与えてくださり、そのことを私たちが神様に願い出るように、神様の思いが私たちの思いとなれるように祝福してくださってありがとうございます。またその思いが叶えられる神の真実なる成し遂げられる、そういう保証であることを今日の祈りを通して学ばされました。神様、どうか私たちがその主を信頼し、その主の御旨を信頼し、また主のなさる時を信頼し、またその方法を信頼し、いつも神の御旨がなされたその思いを持って生きられるようにしてください。すべてを感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。